ハッピーライフ、この時間はそらち歯科医師会さんの協力でお送りします。もうあの雪が多くて、はい、先生が自暴自棄になってて、うん、私にこの雪をなんとかやめさせろと無茶振りをする
雪をやませてください。
お塩先生です。
はい、よろしくお願いします。
そんなことできたら私あちこちの国から狙われますよ。カッパ様
のご尽力でなんとか
この雪を。いやー、ほんとおかしいですよね。
異常ですね。
さっきあの先生が雪雲レーダー見て、うん、この上にないのに雪が降ってるって怒ってるの。
雪雲レーダーの上何にもな、この空地地方何もかかってない岩見沢のところばっかり赤くなってるのになぜか外吹雪いてたんですよ。
そう怒ってるの。それで怒ってるんですよ。
雲ないのに
降ってるって言ってすごい怒ってましたがもう本当嫌になってますね、はい、さあ、今週のお客様、はい、よろしくお願いします。
はい、空地歯科医師会の学術担当理事を、やってもらってます朝日歯科クリニックの池田先生です。
はい、池田先生よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
なんか池田先生も不機嫌ですよ。
いつもあのこんな感じですからあの機嫌がいいか悪いかって言われると常にいつも機嫌が悪そうな顔してます
でも久しぶりに除雪した
んです。ああ疲れちゃったんですね。先生とこの除雪あれ角落ちだから結構大変じゃないですか。
そうですね、捨てる場所がないのでだんだん
みんな置いてかれちゃいますよね。
そこまではないですけど。
そんなことないですか。なんかこうブルの置いてった雪がまた心狭くなってるから腹が立つんですよね。
いや、まあ、けど、まあ、皆さん大変なんですけどね。そこまで気使ってブルもかけられないと思
います。できないですよね、この状態はね。もうなんか災害対策本部ができちゃったという滝川。
本当に災害ですね。
ね、
バスも止まってるんですか。
そうです、そうです、はい、砂川この間 JR、
ね、あみたいですね。
中で200人が一夜明かしたって。砂川
とかビバイとかあの辺で
300人、
あ、3台って言ってました。
3台続けて。
そんなにですか。
ビバイと
か滝川手前で動けなくなっちゃったみたいですよね、雪で。
そうみたいですね、うん、なんかそこからこう自力で帰るっていうわけにもいかず大変ですよね、うん、
砂川の人だったらよかったでしょうけどね。
あ、まあね、そこで降りればいいことなんでね、確かに確かに、ま
あ、あと滝川ぐらいだったらね迎えに来てって言って来れたんでしょうけど、旭川行く人はちょっとね
無理ですよね、さあ、今週のお話なんですが、はい、先生ね、先生たちは多分、はい、こう当たり前に思ってると思うんですけども、はい、私たちが例えば歯医者さんに行って椅子に座りましたと、はい、そしたらテーブルの上にあるもろもろの機械が、私なんかは好奇心の塊なんで気になって気になってしょうがないんですよ、うん、これ何が乗ってんだろうと思って、これ痛くするもんなんだろうかと、うん、
失礼ですね
でしょでしょ。でもね、大概の皆さんそう思ってますからそう思うんですよ。
ね、何のことを言ってるのか。
まずなんかねほら薬瓶みたいなすごく綺麗な瓶が何種類かあるじゃないですか、うん、はい、でなんかすりガラスになってる色とりどりの、うん、あれって何の薬品なんですか。
病院によってちょっと ね違ったりしますけれども、うん、まあ、基本的にはアルコールだったりヨードだったり消毒系のものと、あと根っこの中治療するときにお薬詰めたりする先生はそこに薬瓶の中に入れたりもしてますよね、
うん、あとなんだっけ、その隣になんかこう先端部分のなんかいっぱいいっぱい、
あ、まあそれ削るための道具の先ですね。
あれね、あんなにたくさん並んでるんですけど、うん、まあ、どこの病院とは言いませんが、あんなにたくさん並んでるのあれ全部使うんですか、うん、
まあ、あんなにってそれがどんなにだかは分かんないんですけど、
なんかこんなのがこんなのがラジオ的じゃないけれども、うん、先端部分がなんだっけ 4,5 列の横10個ぐらいみたいな、
まあ、ただ結構使えますよね。で同じ種類も何個かずつ置いてますから、頻繁に使うものは何個も置いて、まあ、患者さんごとに取り替えますからね。
あ、そうですね、そういうものなんだ、これは大きいとこ用とか小さいとこ用とかなんかあるんですか、
う
ん、
その先生の好みですね。
好みなんだ。
あとやっぱり数ないと、
うん、
消毒に回したりすると、
あ、それもあるんだ。
よく見てると結構同じのが何本も並んでる。
あ、本当、
何本かずつ同じのが並んでるはずです。
あとは こだわりですね。
ああ自分の先生たちはそれぞれこだわりあるんですか？
いや多分あると思いますよね。多分比べたら多分違うと思います。薬品の数も違う。
こだわりっていうよりも何でしょう、慣れたものっていうか使い勝手が、自分が最初 に勤めてた病院やその大学やなんかで、教わった時にこう最初に手に持ったもので慣れてしまってるようなものを多分ずっと皆さん使い続けてるんじゃない
かな。そういうもんですか？
うん、まあそれもありますけど、やっぱこう新しいものどんどん出てくるんで、
う
ん、
あ、そう
したらなんかこう新しい携帯とか出てくると、
まあ、試して
こっちの方がいいやと思えばそちらの方を使ってみたりとか、
うん、あ、そうなんだ、ね、これと一緒ですか？
こんなに回すのいっぱいあるけ
ど、あ、いやこれもね好みですね、まあ、それと一緒なんですね、まあ、きっとね、
ちょっと何を言ってるかラジオの聞いてる人たちは分からないと思いますけど、
機材の上のバランス取るやつがあるんですけども、うん、それも好みなんですよね、はい、あ、なるほどね。
今はそしたら ラジオ その、ミキサーの話をしてます。
それで、あの、なんかあれあるじゃないですか、先生たちがこうやってる綿の、うん、あの棒の発火棒みたいな、あの短いやつとか、あの丸くいっぱい丸めたやつとか、綿花類、あれは、あれですか、そういうのなってるのを買うんですか、それとも自分で丸めてんですか？
いや、もともとそういう風になっているやつを買います。昔はね、自分で巻いてました。それこそね、私が歯医者なりたての頃はね、結構ね、アルコールで消毒したその綿花をですね、はい、なんて言うんでしょう、そば打ちの棒みたいなので、ね、丸めてね作ってたところがありました。
自分で。
大昔ですね。そうですね、もう30年ぐらい前の話ですけど。
あ、そうか、自分のそれも使い勝手のいい大きさとか。
いや、多分その当時からもう丸めて出来上がったものを売ってたと思うんですけれども、それ以前からずっとそういう形態で、それがなかった時代からやってたところなんかは、そういうふうに自分で丸めて使うっていう習慣があったんだと思いますけど
ね。で、虫歯とかの歯の型を取るときにね、なんかちょっとガムみたいな細長いの一回かまされるじゃないですか、噛み合わせを見るとか言って、あれはなんていうものなんですか？
あれはワックス、ロウです。
ロウワックス、
ワックス、
それを私たちは噛んでるんですか？
そうです。
あれってガジーって噛んでもいいもんなんですか？
ガジーって噛んでください。
あ、そうなんだ。あとはほら、あの歯ができてきた入れるときにね、なんかペラペラの赤いやつをこれ噛んでって言われて、ガジガジ噛んだらこう引っ張って、でそれをなんていうんだ、なんか削るのになんかこうやるじゃないですか。あれは何ですか、あのペラペラの赤いやつ？
あれは噛み合わせ、当然上と下の当たる、
はい、
位置と当たり具合を見たわけですよ、
はい、
あの紙が25ミクロン 0.025 ミリくらいなんで、その厚みの範囲でどこがぶつかってるとかどこがぶつかってないかで、だって上と下の歯ってもちろん当たってない場所もたくさんあるんですけど、髪の毛1本入っただけであるかないかって分かるじゃないですか、
口の中って。そうですよね。
その辺の位置ぐらいに合わせるように、初めから1ミリ高いのか 0.5 ミリ高いのか、あと 0.2 ミリ高いのかって分かんない。微妙にやっぱり誤差が出ちゃうんで、それを合わせていくのに、そこにだいたいぴったりに近づけるときに、その、まあ、光合紙と言いますけど、それを使って、
要はカーボン紙ですね。昔よく使ってた領収書にくっついてる、
はいはいはいはい、
カーボンの紙あるじゃないですか、裏に映る、はい、まあ、あれと同じようなものです。
へえ、うん、いや、空知歯科医師会さんのイベントの時に、今年なんかは、去年ですね、去年の11月のイベントの時に、その自分の指の形を石膏で作りましょうっていうのをやった時にね、はいはい、よくこうねりねりして、はいはい、歯にこれ押さえててってぐにゅーってして、私あれ大好きなんですけど、あれとかをこう指入れて、型になった部分に石膏入れて自分の指の形を、あれね、洗濯機の横におもむろにプイッと置いといたら指だけあってすごいギョッとするんですよ。あれおかしいんですよ、まあ、それ置いといて、あのぐにゅぐにゅ、あれはなんていうものなんですか？
ぐにゅぐにゅ、その型を取る方の、
そうそうそう、
それは印象剤って言って、アルジネートと言いましてね、要は海藻の成分からできた ものですね。
へー、
うん、なんて例えがちょっとないんですけれども、うん、粉と液を混ぜるととにかくぐちゃぐちゃになって
なってた、ね、
それが時間が経つと固まる。
あれは時間で固まる、温度じゃなくて。
温度もありますけれども、まあ基本は時間、何分か経つと固まる。でもカチンカチンにならないんですよ、あれは柔らかいままなんで、
うん、
水分を含んでる状態だと弾力性があるんですよ、
うんうん、
乾燥しちゃうともうカピカピになっちゃいますけど。
もうね、あれをこうぐにゅっとやっただけで、うん、自分の歯の型ができてきて、その詰め物がきちっとしたサイズに出てくるのがなんか不思議でしょうがないんですよね、うん、私たちはその分からないので、いやもうあれでできちゃうんだと思って、うん、でそれでこう先生たち私たちの口にこうね手入れてこうやるわけじゃないですか、キーンっていうのの端にこっちの左手に持ってる、はい、なんかズゴーってやつはあれは何ですか。
ズゴーってやつ
あれは、まあ、僕らはバキュームって呼んでますけど、まあ、うん、掃除機ですよね。
あ、やっぱりズゴーって言うんです。
唾液やその他削りかすやらそういったものを、うん、全般的に吸っていただくっていうようなものですよね。どうしても発熱があるので水と一緒に削っていかなきゃいけないので、はい、うん、その時の削りかすとか、うん、唾液、その出た水、冷却水をしてる、
はい、
その辺は吸い取っていただいて。
うーん、ね、あ、そうか、
まあ、要は水を吸う掃除機みたいな
もの。はいはいはいはい、うん、じゃあそれで水出しながら削ってるのをこっちでこう吸い込みながら、うん、幹部を整えてくれるんですね、うん、私の言いだけ聞いてこんなこと言うのはあれなんですけど、歯医者さんってひょっとして手先器用じゃないとなれませんか。
そんなことないじゃないですか、
うん、違うんですか。
なること自体は別に。
え、本当に。だって、
まあ、ある程度知識もありますし、うん、腕をねやっぱり訓練すればある
程度なんとかなるものなん
です
か。もう学生時代とかも嫌っていうほど削ったりします。
あれその学生時代にその訓練すればっていうことは、こうなんかプラモデルみたいな何かそういう口の中のモデルで削る練習するんですか、先生たちは。
そうですね、大学によってカリキュラムは違うと思いますけど、
うん、
もうこういうサンプルの形があってその形通りに作れっていうのを、
はい、
やり直されてやり直させられ て、はいダメって、もう一回ってもう一回買ってこいって言って延々やってる。
まず最初の頃はね、石膏で歯を作るんですよ、うん、自分で掘り出す、
はいはい、
まず歯の形を覚えなければいけない、基本的な歯の形態、うん、それをどうやって覚えるかったら、四角い石膏の棒、これを彫刻刀でちまちま削りながら歯を作るんですよ、
彫刻刀で、うん。
僕たちだから例えば歯一本ポンと見せられたら、
はい、
右上のどの場所っていうのは大体わかるんで、
あー、すごい。
だからそれがわかるようにずっとそれを何本も削らず、
そうですよ、うん、
自分で歯を
だそれぞれの歯を削っていくんです、
まあ、同じのもあるんですけど、
はい、
下の1番目と2番目っていうのもほとんど同じなんで比べれないですけど、
うん、
僕の方っていうのは全部形違うんで、うん、
でそれでもう見たらどの歯だってわかるように、すごいですね。
すごくないです
よ。すごくないんですか。なんてそんなポロッと取れた歯が何かなんて分かんないですもん。いや、
それ逆に分かんなかったら歯医者さんじゃないですか。
あ、まあそうですけど、そうですけど、うん、じゃあその彫刻刀で削ることから始めて、で実際にじゃあ歯の治療とかってなると、なんかそういったこう人体模型みたいなので練習して、じゃあ神経抜くとかもですか。
それは歯科医院のですね、うん、からこう抜かれた歯、抜いた、
はいはい、
その歯をですね、いただいてきて、
うん、
それを模型の中に入れて、練習は何回もやります。
要はどうしようもなくて抜いてしまった歯、
はい、
取っておくんですよ、
うんうん、
でそれを大学に寄付してあげて、
は
い、
うん、
それ実際の抜いた歯を使ってですね、削って穴掘って中をちょこちょこって、そういうの何回も何回も繰り返して、
は
あ、今でもたまにやりますよ。 新しい材料とか入れたら、あ、ちょっとこれ使えるのかなと思って、
どういうものか
試しにやってみよう。
へえ、なんかもういつもねマスクつけてねこうやられる側なので、ね、まさかそういったこう練習をしてるとかそういうのが私たちには想像がつかないんですよね。
我々の大学6年間ありますので、はい、結構細かいことまでいろんなことを勉強させられて、
うんうん、苦手だったこととかやっぱりあります？
苦手、いや比較的その、まあ、皆さんどうか分かんないですけど、僕はね比較的そういう実習って結構得意な方で、うん、みんなが何回も失敗してやり直すのを一発でパッと OK 出してもらったりとかって、
ちょっと今自慢入ってましたね。
ちょっと自慢入りました
、ね、
早く帰ってたタイプですが、その代わり口頭試問とかそういう勉強のことになると苦手で、ずっと最後まで残って叩かれてたタイプですね。
やっぱ得て増えてっていうのが大学時代にあって、でそれを超えて開業されるわけですね。
なんか今まで聞いたことのないような言葉を覚えろって言われてもなかなかねこれな覚えられなくてね。
専門用語すごいですもんね、先生たちね。そうか、そうやって治療してくれてるんですね。いやなんかすごく納得です。この間その、うん、司会さんのイベントで、はい、歯医者さん体験しましょうって言って、子どもたちにこうやらせてるのを見てて、歯医者さんってそういえばどんな勉強して歯医者さんになってくるのかなと思って、すごいね不思議だったんです。あと道具類とか、あ、すごい不思議だったんですよ。あれは何だろうって、
もう時代がこう変わっていくと材料や道具もいろいろ変わっていきますので、多分我々が大学にいた時代と今の大学生、はい、教わってる内容がかなり違ってると思いますよね。
うん、そういうものなんだ、うん、やっぱり今の時代の新しくなってすごく良くなったものってたくさんあるんですか？
う
ん、
そうですね、
山ほどあります。
山ほどあるんですか？うん、
根本的な治療は変わってないと思いますけど、ね、ただ虫歯になったら削って詰める、そういう基本的なことは変わってないです。歯がなくなったら、はい、入れ歯を作るとかそういうことは基本的には変わってないですけど、うん、そこの中で使うものとか、うん、かぶせたり詰めたりする材料とか、うん、そういうのはものすごく進化してますね。
いや今月たまたま中学生の頃からメールをくれてる女の子が、はい、歯が腫れてっていう話でメールくれて、うん、で歯医者さんってね定期的に行った方がいいんですよねみたいな、はい、ですよねみたいな目で、いやそうなんですよって美容室行くような感じで、はい、気軽に行ったらいいみたいですよ、メンテナンスしてくださいって言って行ったらいいですよって話したんですけども、はい、このメンテナンスって、うん、大体1年に何回ぐらい行けば早く虫歯の早期発見とかになりますか？
ちょっと難しいんですけど、まあ、一言で言うとやっぱ個人差個体差があるので、
はい、
みんながみんな半年とか3ヶ月とか1ヶ月とかっていうわけにはちょっといかないと思うんですよね。
はい、
やっぱり皆さんのその病的な状態なのか、うん、すごく健康的な状態なのか差がどうしてもありますから、はい、うん、ひとまずはやっぱりかかりつけの先生のところに行って、うん、まあ、私はどれぐらいのペースで来たらいいんだとかっていうことを相談したりとか、うん、
はい、
やっぱ歯石のつき具合って人によってやっぱ違うので、うん、
はい、
だから一言ではちょっとなかなか言いにくいので、まあ、やっぱり一回見てもらって、うん、それから、まあ、どんな感じのプランでいくというか、プログラム、メンテナンス感覚っていうのを決めていただいて通うのがやっぱり一番いいかなと思いますね。
うん、私はちょっと歯周病の治療っていうか様子見してる歯があるんですけども、雪が溶けたら来てねって
言われてるんです、うん、
これ溶けませんねいつ溶けんなみたいな、だいたいなんか半年に1回みたいな感じで見てもらってるんですが、やっぱりその先生その先生に相談して、
そうですね、やっぱり危ない歯があったりするとやっぱり、
うん、
月に1回とかっていう時もありますし、十分にコントロールできている方とかっていうのは本当に半年に1回とかっていう、はい、いうような、まあ、差が結構あるんですよね。
そうですね、個人差大きいですね。
じゃあやっぱり1回行ってみて、うん、メンテナンス見てもらって、ね、次どれぐらいで見てもらえればいいですかっていうふうに聞けばいいんですね。
そうです
ね、なるほど。
でメンテナンスまめにしてても虫歯になったり歯周病になったりはやっぱりねどうしてもかかる人はいますので、
はい、
よく健康診断で、
うん、
何もなかったって言って、半年後にがんが見つかったとかっていう人も結構いるじゃないですか。
はいはい、
病気ってね、まあ、そう突然何かあって、
はい、
分からなくなってしまった突然なってしまったりとかってね、はい、見つからなかったっていうことがね、
はい、
出てきますので歯も同じです。
うん
うん、
はい、で歯医者さんたちは皆さんそうやって訓練してやってくれてますので怖がらずに皆さん行ってください。いや
一応あの国が定める試験を通ってきてますので我々ね。
でも分かっててもね、私たちはね素人はやっぱりちょっとね、うん、ドキドキしながら行くわけですよ。結構あの、
ね、国家試験だけはごまかし聞きませんからね。
いやそうですよね、はい、ということで、はい、今日はあのお二方にお越しいただきましたが、はい、次お会いする頃はきっと雪が溶けてるかな、そしてお二人の機嫌も良くなってるかな
池田先生いつもこうですから
多分また雪降ってる
からありがとうございました、はい、この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りしました。